Tío, oye, José, escúchame. Quita, 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 quita. Oye, oye. Tío. Tonto, oye, tonto. Tonto, oye. Tío. Eso ni con la carta. Oto da si. はい、こんばんは、音出し。今夜もお届けするのはヨウと
鉄尾一郎です。
はい、
よろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。今週は、うん、なんかありましたっけ。今週は、あ、なんか暖かくなってきたよね、
やっとね。
うん、今日これ収録3月6日なんだけど、
はい、
うん、なんか今日すごい暖かくて、今暖房なしですね。
お、
あ、夜なのに、うん、
うん。
さっきね、帰ってきて、うん、いつものように暖房をつけてたんだけど、
うんうん、
ちょっと弱めにね、
うん。
で、ご飯作って、うん、食べてたらもう熱くなってきちゃって、あ、猫、うん、来た。
ヨウさんの目が泳いだ、今。あ、何ちゃん？
これはディオくん。
ディオくん。
ディオくん、ディオちゃん。
ディオちゃん。
女の子なんだけど。
あ、ディオちゃん。
うん。ディオちゃん。
効果音担当の。はい。
はい、効果音担当です。
生出しても、生出しても、ドドドドドドって言ってましたね。
ドドドドドドってやってるのは、主に、でもこの子も割と、でもこの子は一番ちっちゃくて軽くて、
うん、
足音も、パタパタパタパタパタって感じだけど、ドドドドドドはね、ミサキ、じゃないや、ミソラ。
ミソラくん。
うん、ミソラくん。
さっきニャーって声が可愛かった。
うん、あの子はね、うん、いつも可愛くないって、上目遣いで、
うん、
下から上目遣いでニャーって可愛くないって甘えてくる子。
うまい。
ずるい感じの。
負けたとお前の言うこと聞こうとなるわけですね。
うんうん、ならないけどね。
さっきお皿を舐めてるって声が聞こえましたけど。
あ、お皿舐めてたのはリオです。
リオくんが、
私が食べたご飯のお皿を舐めてました。
日持ちがちゃうんですか。
うん。なんかね。
でも、お仕事行ってる間って、
うん、うん。
猫のために暖房つけたりとかするの？
しない。
しなくても。
昼間はしない。うん、夜は、つけっぱなしにしとくことはあるけど、猫、うん、のために。
うん。
まあ、うんちを切っとく。危ないから。うん、
これからもっと安心ですね、暖かくなったらね。
うん、ですね。あ、そうそう、それでご飯を作って、うん、で食べてたらもう汗かくぐらいになって、
うん、
今暖房切って、さっきまで窓も開けてて、
そこまで、
うん、でした。
そ
のぐらい暖かくなってますね、
うん、先週のこの収録、うん、翌日に2月29日かな、うんうん、ドカ雪になりまして、うん、こっち九州は。
ドカ雪ですか。
ドカ雪、あ、そっか。その前がドカ雪で、今回のは何、しっかりした雪。
うん。
夜中の雨がちょっと前回の。
しんしんと降る感じ。
やったんでしょうね。音が聞こえ、うん、雨の音が静かになったなと思ったら凍ったみたいで、そして雪になったんで、うん、積もってるのは、うん、少し何センチかぐらいだったんだけど、
うんうん、
翌朝晴れ、思いっきり晴れてるのに全然溶けなくて。
うん、
道路関係もう麻痺。
ねえ、雪降ると、うん、そっちはそんなに降らない、やっぱり、もともと。
もともとね、でも今年は多いって言われる。
うん。
去年も多いって言われて、僕去年、あ、2年前に博多に引っ越してきて、
うん。
今年は寒い、今年は寒いって言われたから、
うん。
どうなのっていうのがちょっといまいちわかんない感じ。
うん、
で、その雪が、いつもだいたいこっちの雪とかが2、3日後にそっちに関東に行くじゃないですか。
はい。
今度は行かなかったの？
今度は、一回降ったよ。一回結構ドサッと降って、うん、あれいつだろう、先週ぐらい。うん、一回降った。
じゃあやっぱ行ったんだ。
うん、一回だけね。
うん。
うん、
そうだよ。 先週の収録の時にはヨウさんに気をつけてね降るらしいからって言ったんだよね、
うんうん
うん、その前が雪にならなくてもう雨になったから、うんうん、こっちはそのままもう暖かくなっていくんだろう、まさか雪が降るなんてと思ってたから、ヨウさん気をつけてとか言ったら、あ、そうか、
あ、そうだ、その後だ、うん、その
日こっちやみたいな、
うん、
あ、じゃああれが言ったんだ、
うんうん、来た来た来た、すごい降ってた、
この映像遅れてきたんだけど、今のはあくびくしゃみ、
あくび
声だけじゃ全然気がつかなかったけど、顔が思いっきりうまいね、普通声に出るよ、
出るかな、あくびは出ないんじゃない、
そうか
会社でよくやってるからな、
そういうの鍛えられるんだ
かもしんない、
なんか俺たち時代の最先端行ってんの？
どうなんだろう。
あ、違う。先週話題になってたアナログ申請作りたい。
あ、はい。
俺はびっくりしたよ、ヨウさんの。
ね。
ヨウさんの私は申請を作りたい。
作りたい。今でも作りたい。
あの冗談じゃなくて？
冗談でなく。
むしろ本気で作りたいんだ。
本気で作りたい。
あ、でもお金とか仕事とかそういう時間の制約とかも何もなくて、好きなことしていいんだったら、申請は作りたい中に入るんだ。
入るね。
即答したね、今。
めっちゃ入るね。
あ、そうなんだ。
うん。
そんな予算が時代の最先端だったらしく、
はい、
僕が見ているサイト、今度は、気分はお座敷テクノ日和。
はい。
さんのサイトに載ってました。
はい。
国産のハンドメイドアナログシンセ。
はい。
ハンドメイドアナログシンセ。ハンドメイド
このアナログシンセ。
ヨウさんが料理を作るみたいに、シンセを作るんやね。
はい。はい、
あ、で、このシンセの名前は、JMT シンセ、ノイジーオシレーター。
はい。
を買ってみたということで、この作者の方が買われたらしいんですが、
うんうん。
まあ、そうね、20-30年前からある、あの、ギターのエフェクター自作っぽいような、面構えですよね、はい
はい。そうですね。これ多分、ね、ギターのエフェクター用の、あの、ケースだよね、きっとね。
あ、そうなんだ。
ダイキャストのね。
うん。
はい。
な感じですよね。で、
うん、
完成品は主にヤフーオークションに出品しておりっていうのがうまいなと思ってね。
ねえ。
うん。
私もシンセ作ったらヤフオクに出してみようかな。
それありですよね。
ありだよね。うん。うん、思った思った。
これで仕様をちょっとずつ高めていって、うん、バージョン2、
2、
3出て、
出て、
で、落ち着いてから量産の方が現実的だよね。
うん、うん。
リクエストも、お客さんのリクエストとかもわかるしね。
わかってね。
ねえ。
うん。
だからもう1台ベースでいいじゃない？売るにしてもね。
うん、うん。
で、値が上がっていけばそれだけ人気があるっていうのがあるしっていうのがね。うん、
ねえ。
こっちの方がいいでしょ。
これ、いいよね。面白いよね。
うん。音はどうでした、うん、ヨウさん聞いて。
音は、ノイジーだね、本当にね。
えぐかったんですか？
えぐい感じだね。うん。なんかこう、ハンドメイドって感じだね、でもね。
そうなんだ。はいはい。
なんていうの、
うん、
あの、本当に、ノイジーな。
あ、なるほどね。
シンセっていうよりはなんかこう、うん、ノイズジェネレーター的な音だよね、
はい、なるほどね。
面白いね。
なるほどね。楽器屋さんに並んでたら、こんなんドレミファソラシドなってないやんって突っ込まれ
て、うん、っていう感じの、
うん、いいんだと。発信機だと。
発信機だ、えぐい発信機だと。
っていいんだと。
うん。こういうのでも作ってみたい。昔はなんか、
はい、
シンセ作るんだったら、やっぱりちゃんとドレミファソラシド出ないと嫌だとか、ミディで鍵盤繋がないと嫌だとか、思って、そういうことばっかり言ってて、なんか、ちっとも何も作れなかったけど、なんか、やっぱりさ、最初はなんかこう、ほ
ん
と簡単なのから作れば、今さ、なんでもいろいろあるからさ、なんていうの、例えばこの間言ってた、あの、なんだっけ、iPhone の、
うん、
フィルタロン、フィルタロン、
はい、
みたいなのにつなげばさ、うん、ただのオシレーターでもさ、うん、なんかちょっといろいろ遊べたりするわけじゃん。
うんうんうん、
で、物取り部とかさ、あるじゃん。うん、ああいう感じのでもいいしさ。なんかこう、ねえ、いろいろ組み合わせて遊べるし、なんかそれだけで完結してなくてもいいなと思って、なんか、そういうふうになんか気軽に考えていくと、なんか、作り始めることができそうな気がしてきて、特にもう最近はちょっと新生欲が高まってます。
よく人生作る欲
はい。
すげえよ、よ。すげえ、そうなんだ。俺もなんかめんどくさそうって止まってしまうかな。
うん。
そうなんだ。
で、だってこの JMT 新生も書いてあるけど、
はい、
2つの、変調用の2つの発信機と、ノイズジェネレーターでこういう、構成されているアナログノイズ発生器ですって書いてあって、
はい、
よいしょ、ちょっと今みそばが、
あ、どうした、
みそばが机、テーブルの、テーブルで机の上に乗っかってきたんで、
さっきバタバタって音が聞こえたのは、
バタバタはね、どうしたらリオかな、
あ、かもしれないんだ、
うん、多分ね、多分これ多分フィルターとかもほとんどない感じだと思うんだけど。
ですよね。今見たらつまみで上から、うん、左上から時計回りに行ってパワー、ボリューム、
パワー、ボリューム、
サブ
フロント、メインフロント。
なんだこのフロント？
あ、フリッチじゃない？フリッチじゃない？か。
ね、これね。
だから、あ、うん。発信機だけだよね、これ。
ね、
書いたのは、メインの発信機と、うん、
変調用ってことだよね。
うん、変調用の2つの発信機でしょ。だから、サブっていうのとメインっていうのが、
はいはい、サブが右上と左下なんだ。
ね、
だよね、うん。普通なんかこう、使う側の人間から言うと、隣に並べるだろう、普通と思うけど、
うん。
サブフリケンシー1、2だって書いてるよね。うん、で、その隣に、ノイズ。
はい。
すげえぞ。
なんかね。
すげえぞ。
そうですか。
ああ、えぐそうですわな。
えぐい感じで。
イオさん、今の気分でシンセ作るとどんな、あれなの？
あ、でもこんなイメージかもしんない。だから発信機、まず最初はだから、オシレーターだけのものを作るじゃん？
うんうんうん。
で、次はオシレーター2個でいくじゃん？
うん。
みたいな感じでやっていくんじゃないかな。で、難しいのはね、やっぱりね、はい、うん、あれなんだよね。エンベロープジェネレーターまでやるとすごく難しくなると思うんだよね。
はいはいはい。
発信機の回路ってのは別にシンセじゃなくてもいろいろあるわけじゃない。
もう猫ちゃんを入れるとかね。
うん。にゃーって。
もうさっき本当にね、猫を取り上げるとき、実はでっかいシンセ作ったんですとか言って出すのかと思ってびっくりしてみたら、猫出てくるし。まあ、オシレーターじゃオシレーターですわな。
はい。にゃーってね。
ねえ、で、ヨウさんのなってほしくない時になるから、まあ、ノイズじゃノイズですわな、やっぱりね。
ですよね。
ねえ、こっち来いって言った時には泣かんくせに。
ねえ。
ねえ。
はい。
ね、オシレーター系だったら結構。
うん。猫の鳴き声がするシンセとか面白いかもね。にゃーって。
絶対ウケるよね、ネットでね。
ねえ。アナログでその音を、サンプリングでなくその音を出すって、すごい面白いかも。
でき
るのかもしれないけど、できるのかわからないけど。
ほら、波の音の時に小豆をカゴで揺するってあるじゃないですか。あんな感じでこんなか、ダイキャストの箱の中で、つまみを上げるとなんかニャーが鳴って、開けるとなんかこう、なんかと何かをこう擦り合わせてるとかさ。そういうのは面白いよね。
ね。
うん。
なんかそういう、なんか、変なものを作ってみたい。
いい、いい、いい、いい、いい。買う。
うん。買ってください。
買います。あ、中開けたらみそらちゃんがいたとか嫌よ。
こう、なんか、つまみ回すとなんか、
滑
ってんでしょ？
そうそうそう。で、バタバタバタバタバタとかって。ちょっとずつ箱がこう揺れてたりさ、嫌ですよね。もらい手がなかったんで箱に詰めて出荷しましたとか、そんなのダメですよ。ちょっと話戻りますが、さっきのエンベロープジェネレーター、
はい、
シンセで行くとよく時間経過で変化するようですね。
うん、
一番わかりやすいのが音量。
音量、うん。
打楽器系だったら最初にポンとアタックで、
うん、
ボリュームがマックスになって、それからじわっと消えてい
く。すぐダーンと下がってって、途中からじわっと下がるみたいな。
だからですよね。そういう時間変化による調節の時にエンベローブジェネレーターっていうのがいるんですが、それは大変なんですか？
うん、多分大変っていうか、うん、割と、結局さ、
うん、
調整する点が4つぐらいいるんだよね。
うん。まあ、基本的なやつでいくと、アタック、そして1個飛ばして、サスティーン、
サスティーン。
持続ですよね。うん、抑えてる間、どれぐらいになるか、
うん。
で、そのレベルまで下がる、ディケイ。
までのディケイ。うん。
ですね。で、鍵盤離した後にどれぐらい余韻が残るかの、サスティーン
。
の4つ。が一般的ですね、
うん、そうですよね、
うん、
なんで、うん、まあ、それだけでもつまみ4ついるじゃないですかみたいな話で、
そうだね、
で、うん、あの形を作るのにだから上がるまでの時間とか下がるまでの時間っていうのは多分、うん、なんかコンデンサーのその放電時間みたいなので調整したりする、
はいはいはい、
それをこう電圧を、なんていうの、
はい、
大きさに、音の大きさに変える分子量だよね、要するにね。
じゃ
なってて、
コンデンサーの大きさ次第じゃ、なんか音が急にピュッとなくなりすぎたりとか、逆に全然なくならなかったりとか、
うん、
そんな
ん、うん、あ、分子量じゃない、VCA だね。はい、VCA だよね、
はいはい。アンプの方ですね。
うん、はい、VCA があって、うん、で、ループジェネレーターがあって、うん、みたいなことになるんだよね、
うんうん。そうだね。そう思うても素人でもやっぱ、オシレーターでボーンと出した後は、そっちで加工してねえのがいいよね。
うん。うん、おー、なんかすごい暴れてんだけど、ミソラが。
パタパタパタパタパタパタパタパタパタって聞こえてますが。
あ、私がね、
うん、
椅子にね、
うん、
洋服をかけていて、
はい、
そこから紐が垂れてて、それにじゃれてた。
なるほどね。これ、遊んでいいって言ってるじゃんという感じですよね。猫からするとね。
ね。
私の前にこれが下がってたら、いじらんわけないでしょ、と。
うん。
あ、返事がありましたね、今ね、そうだと。
うん。
ミソラくん、元気か
ミソラには聞こえてない。
聞こえてないんだ、そっか。え、パーソナリティとしての自覚が出たんじゃないんですか？
出てるかもしんない。まあそんな感じで、先生を作りたいんですが、
うん、
まあその前に、
うん、
先週言ってた。
ヨーリグ。
ヨーリグ。
どうですか？少し進捗しました？
ちょっと進捗して、部品を買ってきました。
すごいじゃないですか。すごいすごい。
なんだけど、
うん、
ちょっとね、まだね、足りない部品があって、
うん、
秋葉原で部品を買ってきたんですけど、
はい、
やっぱりオーディオ用の部品っていうのが、
はい、
なんか普通のパーツショップになくて、
うん、
オーディオ用のコンデンサーっていうのがなんかあるんですよ。
はい、
で、まあ探せれば秋葉原だからあるとは思うんだけど、
はい、
なんかちょっと1回目買いに行った時に、ちょっと見つけらんなくて、と、
うん、
か時間足んなくて、
うん、
で、もうね、秋葉原とかでこう足を使って探すよりも、ネットの方が早いっていうことに気がついた。
うん、
で、今ね、ネットでね、ここがね、すごくいいのよ。
どこですか？
今。哲夫さんに URL を送りますけど、
はい、
これね、哲夫さんもちょっとときめくと思うんだ、このサイトを見たとき。銀河ドロップスっていうサイトなんですけど、
はい、
通販サイトだよね、いわゆるね、
はいはい。
ネット通販系のサイトなんだけど、
はい、
電子部品とか、
うん、
あと、そのケースとか売ってるんだけど、
はい、
これがねすごくエフェクターに特化した感じのお店です。
お
ー、多分ギターのエフェクターだと思うんだけどね、
はい、
そういう、まあでも結局音楽系の、
はい、
サウンド系の回路を作るのに、
はい、
コンデンサーとか オペアンプだとかそういったのが割とそういうオーディオ仕様になってるものが置いてあります。
はあ。
ということで、
はい。
はい。そこで、コンデンサーをいくつか入手して、しました。
すごーい。
はい。まだ届いてないけど。
あ、届いてない？
うん、届いてないけど。うん。
ということは、もうカイロ図はできたとかそういうことなの？
カイロ図はネットに落ちてるやつを使おうと思って。
ネットに落ちてるの？
落ちてます。
ああ、そうなんだ。
うん。
へえ。すごいね、インターネットって。
インターネットすごいよ。
落ちてるんだ。
うん。
じゃあ、はい、俺みたいな回路とか全然わかんない人間でもそれを見つけてそのパーツを揃えていけば。
そうそうそう。
そんな時代なの？
だから作れるって言ったじゃん。
作れること。
そうでしょ？
うん、まあそれでもめんどくさいとか何段階もあるけど。まあめ
んどくさいけど、うん。
あ、そうなんだ。
うんう
ん。その時点で衝撃的。
そうなのよ。インターネットすごいよ。部品も買えるし。
はい、
昔はさ、だからさ、うん、そのシンセ作りたいとか思った時に、うん、その、なんていうかな、雑誌の、昔だからロッキンオンとか、
ロッキン F?
ああいった雑誌、うん？
ロッキン F。
ロッキン F か。
もあった。サウンド&レコーディングマガジンにもあった。
うんうん。
ね。
そう、あの辺の雑誌に付録で付いてたりとか、あと別冊とかであったりとか、あったのよ。エフェクター作るやつとか、シンセ作るやつとか。そういうのを見て作りたいなと思ってたけど、やっぱりね、その頃はちょっと、まだ学生だったから、学生っていうかもう高校生とかだったから部品を買うのもちょっと、ね、高い、みたいな。これで失敗したらどうしようとか、うじうじ考えて、作れなかったけども、今やね、回路図はネットに落ちてるし、
うん、
ね、通販で、ネット通販でも部品は揃うし、
うん、
こう、ね、まあ、一応社会人なんで、お金も そこそこね、使えるし、いうことで、まあ、
こっちの部品とこっちの部品どっちがいいか、もう両方ことけみたいな感じが言えるんだね。
ね。そうそう。
あとは届いた後に猫に邪魔されないことだけだね。
そうだけ。うん。っていう感じですよ。
でもそのお家で作れるの？なんかこう部品並べて置いてたらさ、猫ちゃんが持ってって、あ、そっちだ持ってってダメみたいなさ。
あるかもしんない。でも最近猫たち私が怒ると、ビビって、ちゃんと言うこと聞くから。
今ちょうどでも映像の後ろで、
うん、
ソファーを縦横無尽に走っていきましたけど、今猫ちゃん。
はい。縦横無尽に走ってます。
じゃあ、怒られると怖いけど、今喋ってるらしい。大丈夫、今なら遊べるぜ遊んでんじゃないの？
遊ぶのは別に怒らないよ。勝手に遊んでてって感じで。私の邪魔をしたら怒るっていう感じ。
うん。そういうのからバタバタ聞こえましたけど。
うん。大丈夫よ。
はい。じゃあ、揚陸、進んでおります。
はい。で、今、注文した部品が、いつぐらい届くのかな？
まず何を頼んだの？
コンデンサーです。
コンデンサー。
はい。
それは何用になるんですか？回路的には電圧を落とすんですよね。
いや、
あ、違うの、コンデンサー。溜める
んだ。コンデンサーは溜める。うん。はい、だから、なんか入力とかにコンデンサーを、
はい。
ちょっと入れて、
はい。はい、
なんだろう、フィルターになるのかな、なんかよく入力のところに、うん、ちっちゃめのコンデンサーよく入ってるよね。
うーん、
はい、なんだろう、なんかインピーダンスを合わせるのかな、なんかよくわかんないけど。
僕の印象だと、
うん、
4、5年前になるのかな、坂本龍一とかがかかった、
うん、
コンデンサーが、
うん、
ごめんなさい、経済産業省が、電気製品が、
うんうん、
一 傷んでくる時期だと、もう20年前に出たやつとかのコンデンサー抵抗、
うん、
あ、コンデンサー関係がもう限界になるので処分をきちっとしてくださいいう時に楽器をどうすんだみたいな話で、その劣化がいいんだとかいう話になって運動になったんですね、ちょっと
ね。あ、うん、ありましたね、うん、
ありましたね。今はあのそこに同意していただいたという効果音ということでよろしいでしょうか。
はい、
そういう感じですよね。
はい、そのようです。
そうそう。はい、あ、それでそういう意味にとっていいという効果音ですね。
はい、
今のはね、
はい。はい。
それでコンデンサーが入ったつまりアナログ申請とかがバーッとリンクが出たっていうのがすごくイメージがあるんですけれども、
はい、うん、そういう機械なんかすごいところに登ってるよあの子。
知らんがな、そんなもん。見せて。
びっくりした。自分、私も初めて見たあんなとこに登ってんの。
もう、ゆうさんがいない間に昼間、いろいろ試して
る。いろいろやってるね。
そうです。いない間にいろいろ試して、はい、ここいい場所やん、見つけた。
はい。
なんか、へそくり隠してるんですよ、まあ。
コンデンサーが。
そうだ、コンデンサーだ。
はい。
コンデンサーが、回路にあるな、あるんだな、はいっていうのぐらいしかわかんないけど、うん、電気的にはそんななんだ。
はい、
うん、これってどれぐらいするもんなの、これって。
値段、
うん、
1個あたりとか、
うん、
買ったコンデンサー1個80円とか、そんな感じ。
80円。そうなの。
1個ね、1個の値段が、だから、うちをほら、うん、イベントの時に売るって言ってたから、
はい、
うん、まあ、通販だと送料かかるじゃない？
はいはいはい。
だからもう15個ぐらい、
はい、
10個作りたいから余分も含めて15個ぐらい買っといた。
うん、素晴らしい。
はい、
じゃあもう最悪
これ買ってもらえるんでしょうかみたいな。
いや、もう最悪ヨウさんのサイン入りコンデンサーってことで売りましょう。
コンデンサー売るんだ。
ちっちゃいんでしょ？サイン書く場所大変かもしれんけど。
はい。
ね、1個80円のコンデンサー、ヨウさんのサイン入りで、なんと300円とかね。
300円で。
もうこれで物販できた。
できた。
はい。あ、今の、
そうでき
たと。
同意して。
同意していただいたと。効果音でね。
はい。
コンデンサーはどんなコンデンサーなんですか？
ほんとね。うん、一つは、うん、なんか、バイポーラといって、うん、無極性のコンデンサーだ、です。なんかよくわかんないんだけど、
うんうん、
バイポーラってなんだろうとか思いながら、調べてたら、うん、
ポールってあの南極北極かのポール、極、
あ、そうそうそう、
ってこと
で両極性だから。
両極性だからどっちもないってことなんだ。
はいはいはい。うん。
はい。
です。猫も同意してます。
同意してますよね。
はい。
間がいいな
ぁ。うん。そう、一つはその、
はい、
オーディオ用の、そういう、無極性の、コンデンサで、
はい、
あと、これはね、あれだった。80円。あ、80円か。あ、60円か。あれ、どっちだ。大きさによってね、サイズによって値段が、おぉ、すごい、あ、80円だった。で、もう一つは、なんだっけ。ちょっと待って、今、サイト探してる。なんか、オーディオ用の、うん、なんて言うんだろう。ポリプロピレンフィルム、コンデンサーだそうです。
ポリプロピレンフィルムコンデンサー。人気のポリプロピレンに見た目もインパクトがある赤いコンデンサーが入荷しましたって、人気なの、今。うん、
あ、それじゃなかった、ごめん、そっちじゃない。メタライズドポリエステルフィルムコンデンサだそうです。
名前がかっこいい。メタライズド、
メタライズドフィルムポリエステルフィルムコンデンサ。
それ通すとなんかこうディストーションが激しくなって、ドラムがツーバスで激しくなって、こんな感じになるか
も。 なるかもならないけど、
はい、
なんかそういうやつとか、なんかその型番で書いてあるから、
はい、
その型番で買ってみた。なんだろう、これなんかいいのかね。これはね、入力のとこに入れるやつ。
うん、 めん、この系統の話に関しては俺に振られても相槌も打てないからごめん。よさうまく進めて。
はい。
ごめんね。
まあそういう私もよくわかってないんだけど、
うんうん、
これを買えば OK と思ってこれを買ってきました。買ってきましたっていうか注文しました。
素晴らしい。
はい。素晴らしい。
届いた時に教えてください。
はい。で、
はい。
あとは、うん、ジャックとか、これは秋葉で買ってきたんだけど、
はい、
ジャックね、ちゃんと iPhone のやつって、はい、
うん、
普通のステレオのプラグじゃないじゃん。
はい。
4極プラグっていうやつ。
4極プラグ。普通のオーディオだったら、
の
右左、
グラウンドと右左で、3極なんだよね。
はい。
ステレオだと。
はい。
それが、iPhone だとマイクのやつも入って 4極のプラグになるんだけど、
あ、そういう意味でいくともう一個あるんじゃない？コントロール信号が。
コントロール信号は
無視して、あ、そこ無視すればいいのか。
あれはどっから入るんだっけ。なんか
一番先頭がコントロールだって言われた。僕ね、あの iPhone、 最初の iPhone の時に、うん、うん、ちょっとホコリか糸くずを中に入れちゃったみたいで、
うんうん、
それでハイデフドラム、リモコンもマイクもあるヘッドホンのやつを買って、リモコンが効かなかったんです、
うんうん、
でリモコンのトラブルかなと思ったら、うん、iPhone 側のトラブルで、うん、行って Apple Store ですっごい細い顕微鏡みたいなやつで覗かせられて、この奥に詰まってるでしょうと、うん、で一番先頭がコントロール信号だから、これでそれをそのホコリが遮断してしまってるのでコントロールが効かないんですって言われて、
マイクは？
マイクは下から2番目だったっけ？なんかそんな先頭じゃなかった？って言われたよ。
でも4極だよ。だって普通のステレオより1個多いだけだよね。
ちょっと待って、今使ってるやつだからちょっとモニターが止まります。
1,2,3,4 つあるよ。
そうだよ。
一番先頭でしょ ?4 つでしょ
?3 本溝があるかな、つなぎます
。3本溝あるから、
はい、3本溝があるってことは4曲でいいの？足
から数えると4つだよね。
はいはいはい。
4曲。
つまりあの溝のところが絶縁体になってて、
うん、
4チャンネル分に分割してるってことなんでいいんですか？
そう。
はいはい。
です。はい。なんで、
うん。
ほんと先っぽマイクだと思ってた。先っぽマイク、あ、じゃない、一番手前がマイクか。普通のステレオだと、
うん、
先っぽと2番目までが今の iPhone のやつと一緒で、
うん、
iPhone のやつだと一番手前にもう一個溝が入るから、
ははそうなんですか、
だから一番手前がマイクだと思うんだよね。
お、はい、
受け側がさ、
うん、
結局同じとこに入んなきゃいけないから、
うんうん
うん、だから真ん中がグランドかな。そしたらあれなんじゃない、奥まで入んないからとかじゃなくて、
はは、物理的にね、それが邪魔してね、うん、はいはい、
とにかくね、
はい、
コントロールはなんかマイクかなんかの信号から入れてるんだと思ったけど、あれって、
はい、ごめんなさい、僕も突っ込みながら、
うん、
正解が分かんなくてふわっとしてしまいましたが、
はい、
はい、
まあそんな感じのものです、
うん、
でそれと、
はい、
受け側、
はい、
ギターだったらギターのプラグを刺す受け側のやつ。
はい。刺される側ですね。
刺される側です。はいはい、これはモノパルでですね。
うん、
あと、イヤホン、ヘッドホンを刺す普通のステレオの受け口。
うん、
買って、うん、あとケースをね、ケースが悩みどこですよね。
はい。
かっこいいケースにしたいよね。
おぉ。
だけど、
うん、
とりあえずなんか普通の四角いプラスチックの、うん、ケースを買ってきました。
どんな、
今出そっか、
うんうん、
ちょっと待ってね、 これが、うん、これがそのさっき言った4極のプラグと、うん、受け側、
はいはいはい、
プラグの受けと、はい、ステレオのちっちゃい方の受けと、
うん、
それと、
はい、
よいしょ、今袋を開けてます。こういう箱、手の大きさでわかるかな、大きさ。
まだ映像が来てないです。あ、来ました。あら、かなりちっちゃい。
70。
え、
でもう一つ、
うん、
こういう細長い、ちょっとアイリクらしくしようかなと思って、こういう細長いのもちょっと一応サイズがいろいろ。
あ、本当だ、細長い
で、
はい、
基板が、
うん、これに入る基板
でしょ。こんなやつです。大将って。こんなやつです。これね、ユニバーサル基板っていうか、蛇の目基板みたいな。
蛇の目基板、はい。これ基板なんですか、
うん、基板っていうか、なんていうの、基板です。はい。
なんか、ちっちゃいお薬が入ってるような、うん、
はい、
イメージ。
これになんかこう、
だけみたい、はい、
サキットにこう、つないでって、みたいな。これだったら多分、
はい、
このケースに入るんだよね。
はあ、
で、なんか、いくつか組み合わせてあげれば。で、さっきの四角いやつだとこういうやつ。こういうユニバーサル基板
って。今、効果音の音が変わったのは気のせいですか？
はい。はい、
ああ、基板が見えてます。
はい。で、
はい、
この辺が、部品、部品。抵抗とコンデンサー。もう、でかいコンデンサーは間違えて買ったやつだけど。
はい。
コンデンサ
ー。へ
ぇー。で、あと、
なんか、野菜か果物で一盛りいくらで買ったみたいな感じするよね。
ね。まあ、そういう、うんですね。あと、これが、ダイオード。この間説明したダイオード。これはフィールドエフェクトトランジスタ。あ、ダイオードでごめん。トランジスタ。
はい、
フィールドエフェクトトランジスタって FET ってやつ
です、ね。あ、FET って見たことあるけど、そういう意味なの？フィールドエフェクト。
コン、あの、トランジスタっていう。
はい。
はい。意味はわかりません。
はい。
FET ってなんだっけな、なんか、FET は、困った時の、
インターネッツ。
インターネッツ、ウィキペディア先生。FET、FET、よいしょ。電解硬化トランジスタ、フィールドエフェクトトランジスタ、うん、というやつで、
うん、
ゲート電極に電圧をかけ、チャンネルの展開により、電子または正孔の流れにゲートを設ける原理で、ソースドレイン間、端子間の電流を制御するトランジスタである。
なるほどね、
結合型トランジスタが2種類のキャリアを用いるバイポーラトランジスタの一種であることに対して、
うん、
電解硬化トランジスタはいずれかの一種類のキャリアしかないユニポーラトランジスタの一種である。わかりましたでしょうか。
そうやった、そうやった、そうやった、そうやった、ちょっとうっかり忘れてた。そうだよね。バイポーラじゃなくてユニポールなんだよね。
ね、
そうそうそう、そう
ね、
ごめんなさい、何もわからんかった。
私もなんかよくわかってない。
うそ、美容さんの本当に見事に何も分かんなかった
ね。
ごめん、もう正座した。ごめんなさい。
バイポーラトランジスタは、よくあるトランジスタは、
よくない、
バイポーラの方なんですよ。
そんなトランジスタさんと個別に話したことないもん。入ってるんだろうとは思うけど。
うん、
はい。
で、単に、あ、ここにバイポーラトランジスタの説明に書いてあるのは、単にトランジスタといえばバイポーラトランジスタを指すことが多いと言われてるぐらいなので、
はい。
あのね、増幅効果があるのは、 この人だよね。バイポーラトランジスタさんで。
はい。
FET は何かというと、
はい。
電流制御なんだね。ちょっとかな、低電流ダイオード FET モデル。なんかよくわかんないね、やっぱりね。ゲート電圧とドレイン電流の関係による分類。よくわかんないね。はい。そういう人です。全然わかりませんでした。
ごめん、ヨウさん、でも、てか、全部のパーツの意味が分かってなくても、それ合うの買ってくらいできるの？
うん。
そうなんだ。それはそれでまたすごいな。
型番がちゃんと書いてあるから
。はい。
今日買った、この間買ってきたのは、
うん
うん、2SK170GR っていう
種類の。ああ、そうだよ、
ね。
GR だよね。はい。
というと、型番のやつです。
うん、
なんか割と、FET で、一般的なやつ。
そうなんですか。
うん。よく見るやつ。
うん。もう今、
はい、
ぼーっとこう、考えてたのは、
はい。
通販で、荷物届いた時に猫ちゃんが受け取りしてくれたら楽だろうなとかそういうことぐらいしか考えてなかったから、ね、受け取りしてくれたら楽じゃない？
そうですね。
ね、
うん。
受け取り終わったら肉球パンとペタッとこうしてさ、
うん、
で帰ってきた洋さんのテーブルの上にちゃんとそれがあったらさ、
うん、あー、いいね。
ねえ、よくない？
うん、いいかも、うん、やってくれるかな。ねえ、みさきさん、みさきさん、お願いできるかしら。
無視ですか？公開
されてますね。
はい、
知らんがなって感じの顔してますね。
却下されました。
はい。
はい、くだらんことやめましょう。そういうことで、部品が届いてると、
はい。はい、部品が、まだ、そのさっき言ってた、
うん、
通販が
ね、まだ。通販が
まだですが。
みさきちゃんが受け取ってくれない以上、ようさんがいるときにしか届かないとなると、またちょっとね、はい、やりとりが。
はい。ですね、
うん。
で、そうです。はい。で、って何を言おうとしたか分からなかった。
ごめんね、変なツッコミしちゃったもんで。
いいえ。
うん。じゃあ、こんな感じで、ヨーリグ進んでおります。
ヨーリグ進んでおります。来週には、解読台は組めてるといいな。
うんうんうん。無理はしない
で。そうすると音が出るかもしれない
けど。すげえ、すげえ、なことができるんだ、は
い。できるかもしれないな。
最悪でも、サイン入りコンデンサーの販売ができると。
できます。
ね。
はい、
回路を作るのと同時に、あの、なんか米粒写経みたいな、なんか個別にこうちっちゃい字を書くぐらいの練習をしていただけるとね。
そうですね。
うん。
サイン入り FET もちょっと。
あるかもしれない。
あるかもしれない。
あとは最悪なんか、美咲ちゃんか、美空くんが噛みついて、使えなくなったコンデンサーが売りに出されるとかね。
出されるとかね。
ね。歯型がついていますとかね。
歯型付き。
歯型付きとか。こんな感じで、着々と進んでおります！
進んでおります。
ではイベントの告知、
はい、イベントの告知、
参りましょう。
4月21、22日大阪難波の、味噌のですよね。
味噌のレジャービル味噌のの2階にある、
レジャービル味噌の2階、
うん、にある
ベニズル、
難波ベニズル、
難波ベニズル、
うん、
ですね。
はい。
にて、4月21日、22日、2days!2days!
2days!
イェーイ！なんか BJ が交渉して、
はい、
結局、24時半までやれることになったそうです。
素晴らしい！その勢いで BJ が関西関係の私鉄沿線全部に交渉して、最終便よりも遅い特別便を出してくれるんですよね。
ね。
リスナー様から、気の利くリスナー様から、このエリアに通ってる私鉄の終電の時間を送っていただいてました。
送ってくださってましたね。ねえ、本当に、しかもこの土曜日のね、うん、1日目の最終が、うん、なんとこの音出しでございます。
はい。
音出しだけ残って。
音出し見たら止まるってことかみたいなね。
ねえ、まあ地元の方は見てくださるのかなって感じですかね。
そっか、ということは音出し少々見てもいいかなと思っても終電がないから帰るって人が多いんだよね。
だよね。
めっちゃ不利やん。
そうよ。あ、まあ逆に言うと、はい、お客さんが集まんなくても、うん、言い訳できる。
言い訳じゃダメだ。
まあ終電ないしね、しょうがないよねみたいな、うん、でも、うん、ぜひおとなしいみんな聞きに来てもらいたいね。
聞いていただきたい
ね。
物販もあります。お土産まで調達できます。まあ、
はい、まあ、物販はあれだよね、その時間じゃなくても買えるようにしとこうね。
あ、なるほど。すごいすごいよヨウさん。
うん、
でここに来たらさらなる特別な物販、もうサイン入りとかね、歯型入りとか、
うん、
他じゃ買えないものが
あれじゃない、
はい、
録音しておいて、うん、録音しておいてっていうか、うん、その録音したやつを後から送ります券みたいな、
うん、
チケット、
うん、
販売、最後まで入れなかった人用に。
あ、なるほどね。
どうかしら。
そうでもしないとなんかね、
聞
きたいのに来れない人とか。
そういう人もいるよね、絶対。
そら会場だけ無理に開けたってね。
そうだよ。電車も走らせてくれるんだよね、BJ。
走らせてくれるでしょ、BJ さんなら。ということで、めっちゃ心配な音出し
ですが、
はい、金額はなんか1800円前後ぐらいで落ち着きそうな感じですね。なんかね、1日券が
2000円とか言ってなかった。
2000円くらいか、まあ、ちょっとまだ正確では
ない
ので、
うん、まあ、ちょっと正確な値段は分かりませんが、
はい、
決まってませんが、まあ、大体2000円前後、
はい、
まあ、2000円より高くなることはないかな、
うん、
ないかな、
今の段階
分かんないけど、ね、まあ、2000円前後ですね。
はい
はい、になると思います。
はい、なのでどうせなら来ていただいて、その場で一緒に飲んで食べながら楽しく、
はい、そうですね。
はい
はい、もう終電なくなった人は、
うん、
みんなで朝まで飲もうじゃないかみたいなのもいいかもしれない。
そうだよね。
うん
うん、
うん、ね、BJ のせいだもんね、それね。
うん、
BJ は朝まで付き合うんだよね。
付き合うでしょう。
ねえ。
酒飲まんのにね。無理だよね。
ね、無理とか言い出しそうだよね。
ね、俺は翌日もあるんだとかね。言うかもしれませんが。
はい。
もう私、ぜひ関西近郊の方、集まっていただきたい。
はい。
もうどうしたら、じゃあもう宿泊近く取られて、
うん、
そして終わって泊まって翌日も見ると、
うんですね、そうしていただけると、
うんうん、
嬉しいですね。
はい、また近くの情報とかもあれば、
はい、
教えてください。
そうですね、教えていただけると、近くの方、
効果音が入っておりますが、
はい、効果音入っております。効果音入っておりますし、
ここで番組の途中、かなりエンディングではございますが、情報をお伝えいたします。この収録日以降に、決まりましたクリラジイベントの情報です。まずタイトルが決まりました。クリラジ関西初上陸怒涛の 2days というタイトルです。料金は2000円確定になりました。そして最低ワンドリンクは別オーダーしてくださいとのことです。あと、3月12日より予約が開始されます。ベニツール様のサイトに載ってますアドレスに送ってください。4月21日分か4月22日分かを書いて、メールアドレス、そしてお名前、そしてチケットの枚数をご予約いただく形となるそうです。生産は当日になるそうです。パ パソコンからのメールが受け取れるアドレスでないと予約完了となりませんので、お気をつけください。正直、大阪でいっぱいになるのかというのが大変不安ではございますが、3年前の東京イベントの時も同様でして、なので、まさか瞬時に売り切れることがないだろうということで、番組告知をしたところがかなり偏っていましたので、その番組を聞かれてないリスナー様から、後編にして欲しかったというアドバイスをいただきまして、ちょっとその反省に基づきまして、3月12日よりスタートということを、できるだけ後編にお伝えしようということになっております。以上、鉄一郎がお届けいたしました。残り5分ほどありますので、お楽しみください。
映像にも。
あ、また睨まれた。これ何ちゃん？みさきちゃん？みさきちゃん。
みさきママでーす。
あー、もういなくなった。
ママ。
お尻ドアップです。お尻ドアップです。みさきちゃん。下腹部出しちゃダメなんだよ。
ダメよ。
下腹部どころか、陰部まで今を。思いっきりカメラに映ってしまっておりますが。
映ってます。
映ってます。みさきちゃん。みさきちゃん。
ここ乗っていいよ。
ニュースを見てる人はあなたの尻尾とあなたのお尻の穴しか見えてないよ。あ、でもおとなしい。
おとなしいよ、ね。この子はね、いつも抱っこさせてくれて、すごいか、うん。
やっぱ落ち着いた感じがあるね。大人な感じですよね。
大人な女だからね。ねえ、好き。
美人さんですよね。
美人さん。
ね、整ってるね、顔ね。すごい。音声の方は通じ、伝わりにくいでしょうが、今、ヨウさんの腕に抱かれて、うっとりした顔して、
ね、
美人の美咲ちゃんです、
はい、
その後ろにまた猫が1匹顔を覗かしています。2匹覗かしています。本当に4匹いるんだね。
ね。
でみんな映像なんかどこまで映る位置か把握しだしたの。なんかうまく映るようになってきたね。
あ、もうこれ恋の出演が、
恋の出演です。はい、わかりました。もういい時間だと。はい、
すいませんすいません
すいませんでした。伊代さんを独り占めしてしまいました。
はい、
ちょっとおいちゃんたちは番組してたんよ。言うとやっとってください。
はい
はい、そんな感じでイベント向けて進んでおります、はい、
進んでおります。
ぜひ関西近郊の方、もうどうせなら一回泊まって2日で見に来てください。
はい、
ヨーリグも進んでおります。
はい、ヨーリグ本当に売れるのかなっていうのが、売っていいのっていう感じなんですが、どうなんでしょうね。
サイン入りで。
サイン入りで。あ、あと、なんかちょっと相談なんですが、番組中に相談していいのかよくわかんないけど、なんか、レタリングとか、なんかそういう系の、なんかちょっとね、この黒い箱のままだと、なんかこう、ちょっと味気ない感じなんで、なんか、そういうアイデアありますか？
ヨウさんの手書きサインでしょ。なんか、ラメ入りでインプットとか書いてあったりするイメージが今起きましたが。
ああ、いいね、いいね。そういう感じ。あ、あれにしよう。あのさ、
うん、
なんていうの？デコ。
は？誰がハゲやねん。デコが広いだけや。
あの、デコ伝とかあるじゃん。
デコ伝？何それ？
デコレーション。
あ、デコレーション。あ、
うん、
ギャルっぽい感じの人がやったら派手なキラキラキラキラキラしてるやつ？
そうそうそう、やつ、やつ。
はいはいはい。
それ系でやってこうか。
あ、それ可愛くてよくない？
ねえ。
うん。
そうしよう。
うん。
ハートとか入れちゃう。
いいじゃない。もうそんなマークだけでいいじゃん。ね、まして、よりぐ、大きさちっちゃいじゃないですか。
うん。
ねえ。ハートが1個だったらインプットで2個がボリュームでとか、そんなんでいいじゃん。
まあ、ボリュームはないんだけどね。
あ、そっかそっか、そうね。そんな感じが良くないですか？
そんな感じで行きましょう。
うん。 もう最悪でもようハートってあったらさ、ね、あ、ひよちゃんの愛が詰まってるんやね、こん中にはって。
はい。まあ、他にもなんかこんなのっていうご意見ありましたら、は
い、教えてください。
こちらまで、こちらまでお願いします。
はい。番組のメール。
はい。で、ご意見ください。
はい。ということで、
はい。
また次週、ちょっと進むといいね。
そうでいいね。
はい。長い目で生ぬるく見守ってください。音出しでした。
はい、音出しでした。お届けしたのは、向こう島、猫4匹と暮らす、ようと、
福岡県福岡市、鉄内郎でした。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。